Dream Journey. Be the change you want to see in the world. Green Journey.
こんにちは、宇津木舞香です。さあ、グリーンジャーニー、この番組は30年後の未来、私たちの子供たちが私たちの年頃になった頃の地球を守りたい、そのために今何ができるのかというのを仲間たちと一緒に話していくという、そんな番組になっています。今月一緒に喋ってくれるのはこの人たちです。お名前お願いします。
はい、日用品演奏ユニットカジーという、ユニットやっておりますくまーまです。
お願いします。
はい、主婦の渡辺明子です。
お願いします。
お願いします。
あっこちゃんがグリーンジャーニーのインスタグラムをね、
4月20日から更新されました。
はい、毎回書いてくれてます。そして今回初登場がこの人です。
ラジオ DJ をしてます、イレーネです。よろしくお願いします。
イレーネさん、お願いします。
はい、お願いします。今回初登場のイレーネちゃん、もともとそのラジオ DJ 仲間だったんですが、先月からですね、なんとメンバーに入ってくれまして、
はい、
そしてイレーネちゃん自身もインスタでサステナブルな生活についてのアカウントを持ってるんですよね。
そうなんです。私もあこちゃんとほぼ同じ時期、4月17日にスタートしまして、アカウントイレーネ is at home というアカウントを始めまして、今そう、毎そうですね、40個ぐらい投稿してます。
というわけでですね、まあ、今回はそんなサステナブルな、インスタグラムをしているイレネちゃんとアッコちゃんをメインに、サステナブルインスタグラマー対談としてですね、まず前半をお届けしたいなと思ってます。で、今回ちょっと新しい取り組みで、はい、インスタライブを実は今、同時開催しておりまして、はい、見てくださってる方嬉しいな、ありがとうございます。
ラシック好きでしたっていう、ね、コメントもらってます
ね。他の放送やってた時代ですね。インスタライブに今書いてくださるコメントだったり質問だったりも、今回のポッドキャストではできる限り取り入れていきたいなと思ってますので、はい、何かまた思いなんかがあったらね、コメントしてください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
それではですね、まあ2人、イレレちゃんとアッコちゃんがこれまでどんな記事を、その自分のアカウントで書いてきたのか、まあ、具体的に教えてもらってもいいですか。イレレちゃんからいこうかな。
はい、まあ、結構今の時期こう私だけじゃないんだろうなと思うんですけど、家を見直す、お家で過ごす時間が長くなったことによって、こう自分の身の回りを見直すとか気になることが多くなったんですね、すごく。私の場合は本当にキッチンに立って洗い物をするときに、ふとキッチンスポンジが目に入って、至って普通の、スポンジだったんですね。で、あ、プラスチックだなって思って、で、なんかプラスチックボロボロなってきたよな、なんかやだなってところで、あ、そういえば私、前友達にもらったセルロースの、自然素材のこうなんかワイプみたいなのがあったから、じゃあとりあえずこれ使っとこうって思ったのがきっかけだったんですよ。で、あ、それせっかく、まあ、ちょっとこう、プラスチックを減らすっていうのになったなっていう、ほんと何気ないところで、まあ、せっかくだから今暇だし、これをこう、貯めていこうかなと思って、もうほんと自分のログ用に作ったようなものでしたね。
じゃあ、すごい最近始められたってことですか？
そう、1ヶ月前です。4月17日に、アカウントを新しく作って、まあ、そこに特化したものを投稿してます。
なるほど。
あっこちゃんは、そのサステナブルな生活、どんなきっかけで始めていったんですか？
自分はもともと、母親と妹が、すごい体に気をつけてて、食生活とか、キッチンで使うものとか、意識高い人たちだったんですけど、私は 逆に、マンションに住んでる時期もあって、私の家事費との相談で、いや、そこまでこだわったものは買えないなっていうところからスタートしてて、で、この、3月からお家にいる時間が続いて、やっと、あ、今できるかもって思い始めて、で、ずっと知識はあったんだけど、生活に落とし込めてなくて、やっと実現、少しずつ実現できてきてるかなっていうところで始めたのを私も記録で、もう実験的なことばっかりなんですけど、それを少しずつでも発信していけたらなと思って始めました。
2人とも今回のこのコロナきっかけだったわけですね。
そうです
ね。今まで書いてきた記事の中でいろんなジャンルの記事を書いてきたと思うんですが、これ自分の中で大きかったなっていうような、試してみて印象深かったテーマであったり記事、どんなことがありましたか？イレちゃんからいきますか。
そうですね、いろいろあるんですけど、私は一番多分こう、やりやすいというか、目に見えて取り組みやすいっていうのは、やっぱり一枚でもプラスチックを減らしたいっていうのが、一番やりやすくて。で、それで、その一つとして、買い物をする場所をこう選ぶようになったんですね。で、せっかくだから、八百屋さんとか、お肉を精肉店で買ったりとか、お豆腐屋さんで買ったりとかっていう、専門店に行ってみようと、いうところを、ちょっとずつ投稿してったんですけど、これが、意外と苦難の道で、もう辛くて途中で。
そうなんですか。
そう。というのも、今、まさに、コロナの影響で、もう個包装の時代なわけですよね。
そうですね。パンとかもね、みんな。
そう。すべて個別包装してるのを目の当たりにして、いや、そうだよなって思いながら、なんかこの矛盾と向き合わないといけないっていうのが結構辛くて、で、それをちょっとずつ、お肉買いに行ったらそのことをアップしたりとか、豆腐屋さん行ったらそれをアップしたりっていうのが、結構大きかったですね。思ったようにいかないから書こうと思ってたように書けなかったりと
か。なるほどね。
理想と実態みたいな。
そう減らせたって書きたかったのに減らせませんでしたってなったり。
なるほどね。それに対してどうですか？プラスチック個包装の思いは。
全く一緒です。私もやっぱり減らしたいと思って、で、投稿したんですけど、近所まで来てくれる移動販売のお豆腐屋さんがあって、子供におから100円分買ってきてって入れ物渡して、買ってきてもらって帰ってきてみたら、ホーローの器の中にポリ袋に入ったおからが入って、買ってきてくれたねみたいな、大失敗みたいな私の思いが伝わらずっていう感じありますよね。全然うまくいかないです。
なんかでも私、そのビニール袋に関してはやっぱりレジ袋有料化が始まるじゃないですか。で、7月から、ね、コンビニ大手もローソンもファミマもセブンイレブンもやっぱり有料化になるっていうのと、ダイソーでも、ね、100均とかでもレジ袋が有料化になるっていうのはすごく大きいなと思ってて、でこの間ミスドに行った時に、私はもういつも、ミスドに限らずみんなそうだと思うんですけど、エコバッグをこう持っていくので、あ、袋結構ですっていうのがある意味ちょっと口癖のようにレジの時には言うっていう風になってたのが、逆に、私の後ろの人がなんか紙をこうカードを取っていくのを見て、あれ？なんか私見過ごしたかなと思って、なんかや、あれ持っていかなきゃいけなかったんだっけと思ってみたら、それがストローいる人 レジ袋いる人はこのカードを持って行ってください。ければストローも出さないと。でもしいるのであれば紙のストロー出しますっていう取り組みをミスドはしていて、でレジ袋も私は今回ミスでだから何も言わなかったんですね。袋結構です言わなかったんだけど紙の袋だけで出されて、だからそのいる今まではいらないに対してワンアクションないともらわないっていうことをできなかったのが、これからはそのいることに対してワンアクションをしないとそっちに行けないっていうのはすごく大きな分岐点だなって、この間ミスドに行った時にね私は感じてて、だからこっから有料化になっていくと、まあ、いろんなお店でやっぱコンビニで、ね、有料化って大きいと思うので増えていくとこれは変わっていくんじゃないかなって、うん、個人的にはね、
うん、変わると思う。なんか調べたことがあって、ね、有料化する前にポイント制とか、
う
んうん、いろいろ実験がされてたんだよね、
う
ん、レジ袋に対して、うん、レジ袋削減の社会実験みたいなのが多分されてて、
うんうんうんうん、
でポイント制にしたりそう還元、
うんうんうん、
その分を還元しますよっていう風にしたりするのは、うんうん、全然レジ袋あ違う違うエコバッグの使用率が上がらなかった
へ
だけど、うんうん、有料化っていう風にしたらいきなりぐんと8割とかいったんだって、うん、
あなるほどね。
やっぱ追加でお金を払うっていうことにすごい抵抗があるっていうか、
うんうんうんうん、
すごい効き目があったからこの有料化っていうのが実践されたみたいな、
うん
うん、だから効力はあると思う
ね。いや本当にそうだなと思って、まあだってねほんのちょっともうプリン1個なんて手で持って帰れるしっていうようなあれがやっぱどんどんなくなっていくっていうのはね大きいような気はしますよね、うんうん、あこちゃんは今まで書いてきた記事の中で、うん、自分の中で大きなテーマだったことと印象深かったことどんなことがありましたか？
私も一緒でやっぱゴミの量こう家に行って気になるのがゴミの量で、
うんうん、
え、ゴミをどこからゴミが出てくるのかなって観察してたら、
うん、
やっぱプラスチックゴミが多くて、
うん、
でそれを減らしたいなって思い始めて、で、普段は、ね、ネットの通販ほとんどやらないんだけど、この家にいる時間スーパーに行けなくなってネット通販をやった時に届きました。段ボール開けます。緩衝材、プチプチ、OPP 袋開けて、スーパーに売ってるような商品が出てくる。で、それをまたパッケージを開けて、やっとこのものが出てくるっていうのに、あ、こういう風なんだなっていうのを実感して、これから、調べてて、どうしたらそれがなくせるかなって思って、そしたら、ある、ホームページで、過剰、梱包材を全部断るっていうのを見つけて、そこで、備考欄、通販する時の備考欄にもう、クレームは出さないので包装は最低限にしてください、納品書も袋に入れないでくださいって書いたら、ま、その後あんまりネット通販をやってないだったのと、ちょっと意識高いところでしか買ってなかったから、そのビフォーアフターがわからないんだけど、違うところで頼んでるから、うん、なんだけどその一言を書くことでびっくりするような放送では来なくなって、
うん、
これは効果があるし、
うん、
自分の生活にはすごい合ってて、本当無駄なものが家に入ってこない気持ちよさもすごい実感したかな。
わかる。なんかそのね、荷物が届いた週のゴミと届かなかった週のゴミって全然量が違うんだよね。いやそれはすごくね、うん、わかるな。で私もそれをリツイートしたりしてたら、それに対するリツイートとかいいねがすごく多くて、
うん、
あやっぱりなんかみんなそこ興味があるところなんだなってね、
うん、
思いましたね。イルちゃんどうですか？
そう、そのインスタを始めてよかったなって思うことの一つが、まさにその、さっき言ってたその意識高いところで買うようになったっていうのが、今まではあんまりそのなんだろう商品以外の部分でどういう 考えを持ってるかっていうのまであんまり考えたことがなかったんですけど、まあこういう発信をインスタでやってると自然とこうタイムラインに上がってくるあのアカウントも今まで知らなかった、なんか自然のものを扱ってる通販とかそういうのが出てくるじゃないですか。でそれでちょうど欲しかったものを頼んでみたらたまたまもっとエコフレンドリー便っていう送るシステムがあってすごく新鮮で、でもなんかチャブットに入って商品が欲しかったから別に他のものいらないんですよね。なんかそうで、それに気づいたというか、でそれを知れた、そういうお店を知れたのもインスタのおかげだったし、あこういうふうに思ってる人って他にもたくさんいるんだなっていうのを知るきっかけになりました。
私今ですね、ちょっとごめんね、インスタライブの画面がずっと止まっててコメントを読めなくなってたんですが、書いてくれてるよね。読める、入れちゃ
う。そう、読んでる。
ごめん、ちょっとなんかね、全然ね、私動かないなと思ってたら
見えてますよ。今くださってるの、企業ごとの環境に対する取り組みの姿勢がよく見えるようになりましたよね。
あー、そうね、確かに
本当にそう思う。
いやでもだからこそなんか今すごく思っているのが、今私たちがこう受けているいいこと、ありがたいな、こういうシステムがあってって思うことって、その前の世代のお父さんお母さんがこう頑張って声を上げて勝ち取ってきてくれているものもきっとすごく多いと思うんですよね。でそれを今度はもうそろそろ私たちにバトンが回ってきてるなというのを実感していて、例えばそのね、プラスチックゴミを減らしたいだとか、包装はもっと簡易でいいんじゃないかとか、個包装はそんなになくてもいいんじゃないかとか、なんかそういう自分が今不都合に思っていて、でそれがまあ自分のためっていうよりかはもっと地球のためだったり次の世代になるようなことを主婦として、まあ、会社であったり自治体であったりにここからね声を上げていきたいと思ってるんですよ、グリーンジャーニー。実はね、あこちゃん、
そうね、一人でできることをね、こうコツコツやりつつ、やっぱ社会変わらないと、全体が動かないと叶わないことがすごい多い気がして、そこに働きかけていく人がいないんだったら、じゃあチャレンジしようっていう気持ちはすごいある。
でこの間あこちゃんと話してて、ああそうだなと思ったのが、一人でやり始めるとすごい限界を感じるっていう話をこうあこちゃんが、そこからやっぱつながらないといけないって話をしてて、ちょっとあこちゃんその話をお願いできますか。
うちの旦那が私がプラはダメとか牛はどうこうとか安いものはあれだからとかいろいろ言っても、じゃあそれをあなたが、私が我慢したところで何が変わるのっていつも言うんですね。でそのデータを取ってどこに働きかけたら本当に地球を守れるのか、このちゃんと数字と向き合わないとダメだよっていうふうにいつも言ってて、私自身が気をつけたものを裏側で他の人が買う、余剰した分を他に回すっていうのが多分今の社会で、石油にしても何にしてもどうしようもない、この一人が制限したところでどうしようもないところが多くて、あと探し回る手間もすごいなと思って、だからその例えばなんだろうな、自分の求めてるものを、すごいこだわったものを得るために車で1時間かけて買いに行くとか、そんなことやってて、なんかいいことあるのって言われて、あ確かにそうだなと思って、私がやってることを一つ一つ突き詰めていってもそんなに変わらないなと思って、で大きいところに動いてもらう力を貸してもらいたいなってすごい思いました。
で でそのためにはやっぱりこう一人だけの、ね、力よりも同じ思いをしている人はこれだけいるんだよっていう力のがやっぱり大きくって、まあ、それでイレネちゃんを誘ったっていうのもあるんですけど、それぞれにサステナブルな生活をしててサステナブルのアカウントを持ってて、まあ、アカウント別に全然いいんだけれども、別個で動くよりも多分同じ思いであれば一緒に動いた方がきっとパワーは倍になるのかなっていうのもね、あって、そうなんですよ、その輪を広げたいなと。でアコちゃんが前言ってた、あそうだなと思ったのが、あのお母さんたちもやっぱりこうやっていたんだけど、それでも30年経って社会は変わってなくって、このままだとお母さんたちと同じように趣味で終わってしまうってアコちゃんがね前言ってたんだよね。そうそう、それを確かに趣味でこの生活を終わらせない、本当にこう変えていくにはっていうのを今ねグリーンジャーニーでね結構考えてるんですよね。ゆりちゃんどうですか？
と、あの、まあなんだろう、今こうプラスチックが問題だとかも本もたくさん出てるし、あの、まあ、やっとこうすごく問題視されるようになったけど、でもなんか思ったのはプラスチックってめちゃくちゃ便利だなってことも気づいたんですよね。そうで、それってやっぱりその私たちの親、そしておじいちゃんおばあちゃんの世代が苦労した中で、みんな苦労した中でなんとか便利なものを、生活を楽にするものって生まれてきたものってっていうのも忘れてはいけないなってすごく思って、うんうんうん、でそれを経た上でじゃあ次の今の、中でっていうふうに思い始めると、いやこれってどう頑張っても私一人じゃ無理だし、うん、もうそういう話じゃないから、なんかそこでやっぱり私も1日2日いやもう なんか意味ないじゃん私こんなこと頑張ったってってもうへこむ日があったんですよね。そう。でもやっぱり、だからこそ、こうやって、まあ、発信しながら仲間を作って、何かできる動きをしていけたらいいですよね。
で今、インスタに書いた記事としては、やってみて大変だったことを聞きましたが、逆に、まあ、このインスタきっかけであったり、サステナブルな生活を始めた、これをやって変えてよかったなって思うようなこと、それぞれ、どんなことがありましたか？どっちからでも。
私から行こうかな。
はい、
うんうん、そう、私は本当にゴミが気になってたから、ゴミを減らすっていうのは、うちゴミ収集車が入ってこれないちょっと細い道に家があって、ゴミ収集車が小さい、上にゴミをポンポンポンって乗せるタイプのゴミ収集車が来るから、たくさんゴミを出すと乗り切らないから、例えば草刈りをしてすごいゴミが出て、5個ポンポンポンって出してると乗り切らないからまた次回にしてって断られた時があって、あ、そっか、ゴミなんていうのかさばるなと思って、純粋にゴミってかさばってるなって思って、で そこからゴミを減らそうっていう気づきになって、そで今自分がやれてるのが分別を細かくして、でそれがどのぐらいね、リサイクルも、ね、言い悪いがいろいろ言われてるからどのぐらいいいのか悪いのかっていうのは分からないけれども、その燃えるゴミで1回で出す量をすごい減らせてて、今までは大きい、45リットルの袋にドーンと1個、週に2回の回収で2回とも45リットルドンドンって出てた燃えるゴミが、今は、コンビニ、違う、スーパーのレジ袋よりちょっと大きいぐらい、何リットルかな、
20リットルかな、
一つで済むようになって、それは、大きかったのは、プラスチックゴミを分けることと、あと卵のパックみたいな、硬いプラスチック容器を分けることと、あと雑紙は子どもたちがいちいちこうお制作で使った、お菓子の箱とか梱包の箱とかを全部燃えるゴミに出してたらすごい量になってね、それを分けることで1回に出す燃えるゴミの量がすごい減って、でそれがすごい達成感があって気持ちよくって、 で、じゃあ次は何が減らせるかなって思った時に、次に多いのが生ごみ、
うん、
でそこは、生ごみのコンポストを買って、で避けていったらゴミが全然不愉快じゃなくなって、
お
今家に入ってるゴミが臭くないから、
うん、
ゴミ縛る時も嫌じゃないし、
うん、
ゴミ出してきてって子供に家の前に出してきてって言っても、はいはいって言って出してきてくれるのね。なんかそういうゴミとの付き合い方がすごい私にとっては良かったなと思って、
うんうんうん、
これは、なんか本当にやってみてほしいな、みんなに本当にやってみてほしいなって思うぐらい私はすごい良かったな。
おうちもコンポストアッコちゃんって言われて始めたけど、確かにその気持ちが変わるね、生ゴミに対する、ね、今まで厄介者にされてきたものが貴重な肥料に変わるだけで、
うん、
視点は変わるなとね。
僕もやってて、
お、そうなんだ、熊本、うん、
餌って呼んでます。
あ、そうなの？
おお。おお。いい餌来たぞっつって、肉とか魚あるあげると元気出るんで、おお。いい餌来たぞーっつって喜んでます。
そうね、見方が変わるっていうのはね、うん、行動の前にねありますね。イレーネちゃんは何かそのアカウント始めてからこれやってよかったな、実践してよかったなと思うことは？
コンポストまだ今マンションなのでできてなくて。まあ、それはなんか今後の楽しみにとってあるんですけど、なんかそのやっぱりゴミちょっとずつ減るぐらいしか分かんなくて、そこまでこうなんだすごく劇的に変わったっていう感じがまだないからからこそ、今すっごい私考えたらもうずっと長いことコンビニ行ってなくて、すっごい変わった、行くお店が。もうそれは自分の中で一番行動として変わったなと思ってて、今コメントでもこう分別したゴミをまとめて燃やしているとかもあるよねみたいな、そう、わからない情報が多すぎるじゃないですか。で実際分別してどうなんだみたいなこう議論になると、もうそれこそもう迷路に迷い込んでなんか何も無意味みたいな、そういう議論が始まっちゃうけど、だったらその前にゴミ自分せめて自分でゴミ出さないようにするしかないっていうふうに思って、うん、最近は本当なんだろう、できるだけ自分でゴミは出さないようになんとかしようっていうマインドになってきたのはすごい大きいなって思ってます。減ったって思う。今まで本当もう朝仕事の前にもう時間ないからコーヒー買うとか普通にやってたけど、なんか変わった。
なんか一手間な気はするよね。その一手間がこうめんどくさいのかできるのかで、まあ何ね、ゴミ以外のことも多分そうだと思うんだけど、変わってくるなというのはね。
でもなんか一手間ってたった5分なんですよ、
ね、うん、まあそうよね、うんうんうん、でもなんかコロナで始める人が多いのはやっぱそこかなと思ってて、そのたった5分の一手間ですらできない生活だった。やっぱりもう忙しいと、もう時間の問題ではなく気持ちの問題で、ああもうめんどくさい、ああもう疲れたで、もうゴミに関しても、ね、他のことに関してももうポイってこうやっちゃう、もう目をつむってそんな意識もせずにやってたことが、やっぱりコロナでこう時間があったことによって、じゃあやってみようかなとか意識を向いたっていうことはあるのかなっていう気はね、うん、しますよね。でここでですね、ちょっと一旦曲を挟んで後半行きたいなと思うんですが、
はい、
くままくん、
はい、
今日全然喋れ出せてあげられなかったけど、
僕は今日今聞き手なんで、
一言感想とともに曲紹介をってすごい無茶ぶりで、
いやそうですね、感想は、うん、まあ、なんか本当に最近自分が思ってることと皆さん一緒だなっていう感覚があって、うん、
はい、
まずやっぱりこう始めてみるのがすごい大事だなと思って、一個やるとなんか見える世界がガッと変わるっていうか、あ、ここも変えれる、ここも変えれる、ここも変えれるって、どんどんどんどんこう 見える幅が広がってくるので、まずやっぱりそうやってみないとわからないっていうことがたくさんあるなっていう自分の実感があるのと、あとなんか別にまとめでもなんでもないんですけど、この前ちょっとインスタの人見えるかわからないですけど、この水筒の蓋が割れたんですよ。
そう。
そう。で、うわーなんかお気に入りの蓋が割れちゃったなと思って、
うん、
で新しいやつ買おうかなと思ったんですけど、いや今俺はゴミを減らすからっつって代理店に問い合わせて、で蓋ありますって言われたんですよ。で本体がこれ3000円なんですけど、蓋が500円ですって言われて、
うーん、
でああ500円いいじゃんと思って、そしたらそこに送料が800円かかって大事って数
量がかかって、分かるよ分かるよ
で全部で1500円になりますみたいな感じで
分かるよ、
まあ、そこまではでもここまで聞いたから頑張って買う、うん、いいですって言って買ったんですけど、買ったらどれぐらいだろう、ちょっと皆さん分かるか分かんないですけど、両手肩幅ぐらいのサイズの段ボールにちっちゃいこの蓋が入るだけの箱が入ってて、ね、いやこの段ボールいらんやろみたいな、
あるよね、
そう、あ でもそういえば簡易包装にしてくださいっていうのも忘れちゃったなと思って
なるほどね
なんかそういうね、それこそさっきあんこさんが言ってた車で1時間走ってみたいな話にもちょっとつながるんですけどいや難しいなみたいな、でもね、そうやっぱ企業さんちょっといろいろまとめちゃう感じになるんですけど、企業さんがそもそもそのゴミをなるべく少なくしたいっていう意向があれば僕が言わなくても多分減るっていうのはあって、だからそうやっぱりちょっとね、一人一人からもう企業までがそういうところを意識してなるべく減らせるところから、その必要な部分に関してはもうやっぱりね梱包しなきゃいけないと思うので、なのでそういうのが社会全体で変わっていくとすごいね、いい流れになるなっていうのを僕は思いました。はい、というわけで曲紹介なんですけどもですね、このグリーンジャーニーの第3回かなに出演されてたと思うんですけども、大表文明さんっていうね、今海洋ゴミで楽器を作って音楽を演奏するっていう、まあ、人がいるんですけども、その人とね、僕のたち家事2人組なんですけども、3人で、演奏、その海洋ゴミ楽器を借りて3人で演奏したものがあるので、それをちょっと今日は聴いてもらおうかなと思います。曲はですね、ギニアの方の伝統曲フォレという曲、お聴きください。
では後半です。今回はですね、イレネちゃんがまあ初登場ということで、初登場のイレネちゃんに先月塩田素直さんにベルギーのことをいろいろね環境事情を伺いましたが、ドイツのことを今回は伺っていきたいなと思ってます。イレちゃん昔ドイツに住んでたこともあって、お父さんもドイツ人ということで、私たちの中ではドイツは環境大国というねイメージでもあるんですが、環境事情どうですかイレネちゃん、ドイツは。
はい、その実際私がドイツに住んでいた、ちゃんと住んでたっていうのが本当子供の頃で、ちょっとこう恥ずかしいんですけれども、でも、まあ見聞きしたり、その当時でも感じたことっていうのはそんな変わってないんだろうなと思うので、その目線で話したいなと思うんですが、これどこかで読んだんですけど、ドイツは環境大国って確かにすごくこう知られているじゃないですか。でもそれはなぜかっていうと、結局ドイツが、工業大国だからっていうのはやっぱり絶対頭に入れとかないといけないなと思ってて、で私がドイツに住んでたもう25年ぐらい前も酸性雨のことですごく問題になってたし、そういういろんな問題があったからこそ、環境大国に ならざるを得なかったっていうか、その反動でいろんなことが出てきたんだろうなって思ってます。
うん、実際その人々の生活はどうでしたかイレネから見た。
はい、でもね、全然違うんだけど、すごくナチュラルに皆さん暮らしてて、今日前半私たちが喋ってた、もうすごい大変、声かけないといけないしとか、もうそういうストレスがないっていうのが羨ましいですよね。そう、いろいろあるんですけど、まず袋なんか出てこないのは当たり前で、あるとしたら有料の紙袋。
それは25年前からですか？
そう、昔からそうですね。だからエコバッグっていうか、なんていうの、コットンの袋あるじゃないですか。もう日本ではおしゃれみたいな感じで、サブバッグみたいに、あれ昔からドイツあって、あんなの、おしゃれでもなんでもなくて、みんな普通に持ってるんですよね昔から。そうで、買い物は週に1回なり2回なりまとめてそれに入れて買うっていうのは本当に徹底してたし、あと、すごく覚えてるのは飲み物ですね。ドイツ、ヨーロッパって硬水、水が硬いから、なかなかこうやっぱり水道水を日本みたいに安心して飲めるっていうのはちょっと抵抗ある人が多くて、で飲料水を買うんですけど、郊外にあるドリンク専門の、スーパーというか巨大なお店に行って、ケースで瓶を買うんですね。でそれを2、3個ケース買って、で、地下室とかに置いといて、で瓶を飲んでそのままケースごとまた持ってって帰って新しいのを買うっていうのがもう普通に行われてて、瓶って一番こうリサイクル優秀じゃないですか。洗ってまた使うっていうのを、そのなんだろう、ガラスを粉々にして別のものに使うじゃなくて、本当にリユースしてるんですよそのまま。それがめちゃくちゃ徹底してて、子供ながらになんでこれやらないんだろうって思ってたずっと。
もうそもそものそのやっぱシステムが出来上がってて、しかも最初からそれっていうのがね変えなくてね、
そういつからなのか私もわからないぐらいに私が子供の頃にはもうあった
。昔の方がこの原料を調達して物を作るのにお金がかかってたから、 リサイクルは昔の方が進んでたっていうのもあって、
そうね、う
ん、今の方がこう作ることにコストがかからないから、うんうんうん、新しいのを作るっていう方がコストがかからなくなってるけど、昔のシステムが残ってるのかもしれないね。
そうかもしれない、うんう
ん、日本も昔にはありましたよね、そういうのはね、
うん、酒屋さん、そうそう、そうそうそう、酒屋さんのシステム、その瓶ビールを買うみたいなのが本当に当たり前に全ての飲料水でそれが行われてて、なんかすごく私も住んでちょっとしたらもうそれが当たり前になってたから、うん、なんか不思議でしたね。あと子供ながらに強烈だったのは、文房具屋さんに行くと文房具がしょぼいなっていうのを子供ながらに覚えて、
文房具がしょぼいってよくわかんないですけどね。
なんだろう、日本ってすごくカラフルじゃないですか、からのキャラクターものとか、
カラフルにね、
うん、そう、なんかちっちゃい消しゴムとかいろいろあるでしょ、
消しゴムとかね、水素消しゴムとかね、
で子供はもちろんキラキラしてすごい楽しいんだけど、うん、だドイツはまず文房具すごい高いのと、うん、紙が全部再生紙だから、うん、質がやっぱゴワゴワしてて、ちょっと、
はいはいはい、
で茶色っぽいし、なんだろう、いわゆるこう綺麗なルーズリーフに書くみたいな、そういうのは なかったんです。今は分かんないけど、子供の頃はそれなかったし、それが当たり前だったし、塗り絵とかもゴワゴワした紙でやるわけですよ、
うん、
でもなんか逆に最後の最後まで大事に使うし、まあ、そういうとこは徹底してて、子供だからってそんなキラキラしたものばかり与えないと、なんかそこをすごく感じた。で子供としてはなんでもっとなんか可愛い日本のがいいって思ってたんですけど、そう今思うと、あれってすごい大事だったんだなって、うん、
みんながそうしてくれるといいよね。もうだって派手なものを持ち出すとさ、あの子より派手にしなきゃ、あの子より派手にしなきゃってなるけど、ね、もう文房具屋さんにそれしかなくて、みんながそれだとね。
そうそう、なんかそれが当たり前だったっていうのは、やっぱ子供の頃にそうやって教わってるのって大事だなって今思いますね、うん、
なるほどね。どうですか、あこちゃん、熊町くん聞いてて。
日本育ちだからやっぱりキラキラ与えちゃいそうだよね、私も。
やっぱあるかないかは違いますよね。
でもなんかその最後まで使わせるっていうのは確かにあるなと思って、ね、もうほんと紙でもさ、端っこちょっと書いてさ、
あ、わかる、
こう書いたからやらないみたいな。でまあ確かにね、子供の気持ちはあれなんだけど、最近は私はそれの、まあもう使わないと言われると使わないので、それはそれとして私のメモ帳がどんどん増えていって端っこから切ってこうね、ちょっとあるかな、ここにあるそう、ホッチキスでこうパチンとやって、私買い物リストとかを書いたりするようなのに、ようやく最近し始めた。
でもそういう親の姿を見せるっていうのがすごいいい気がします
ね。確かにね、うん
うんうん、私はマイカからもらった子供たちが使わなくなったクレヨンを、もうこう、こんな短くなったクレヨンをもらって、うんうん、うちの子が今大喜びで書いてるからね。
そうクレヨンもさ、ほら水で落とせるクレヨンってあるじゃない、ちっちゃい頃の。あれ今もう使わなくてさ、クレパスを使っちゃうから、で最後まで使い切ってなかったボロボロのをもらってくれて、
うん、そう助かってる。
クレヨンも2代目っていうね。最後になりますが、初登場の人に毎回聞いているんですけれども、まあ30年後の未来、自分の子供たちが、まあ自分の年頃になった頃の地球未来はどんな風になっていてほしいかなっていうビジョン、イレーネはどうですか？
そうですね、なんか これは環境に限ったことじゃないんですけど、まあ、今ちょうどアメリカ世界でもこう人種に関してもいろんなことが持ち上がってる時で、なんかこう全部やっぱ想像、30年後になったら、じゃあその次の、まあ、今から60年後のことをイメージ、いいイメージができてるような暮らしがしてほしいなって思ってます。想像、全部やっぱり想像力だってすごく何でもそうだと思ってて、なんか他の人の痛みとか地球の痛みを想像できなかったらそんなこと考えられないから、想像力を持って30年後過ごしていたいなって思う。
いいっすね。30年後にまた30年後のことを考えてるっていうのがすごい。
年後にならないのがね。
なんかその想像力もだけど、私いつも大学生に世界を平和にするのは想像力と感性だって言っていて、さっきの痛みって言ってたのもすごく大事だなと思ってて、例えばこの人を殴ったらどうなるかなっていうその後のことを想像するのももちろんだけど、殴ったらこの人は痛いんだっていう痛みが、痛いだろうなっていうだけじゃなくて、どれくらい痛いのかで、自分の周りの人はどんな気持ちになるのかっていう、そこが分かるだけじゃなくって、ちゃんと気持ちを理解できるっていうことって、なんかすごくね大事だなと、今そうね、共感しましたね。
とそう思います、
ね、でなんかその感性のためにはいろんなその子どものうちから肥やしをしていきたいなっていう思いもあって、グリーンジャーニーでは畑プロジェクトと田んぼプロジェクトっていうね、頭で考えるだけじゃなくて、やっぱり土を触って生き物もちゃんと見て実感として自分の体の中に入れていきたいっていうのがあって始めてるんですが、ついにあこちゃん、熊野くん指導しましたね、先週。
いや楽しかったっ
すね。ね、畑、自然農というやり方でね。もう、
よかったね。
最初でも草ぼうぼうのところを見たときには、これ大丈夫なんだ
ろうかって。畑っていうか草っぽいですね。
まずどこって聞いたもんね。畑はどこっていうところから、まあ、ゼロからスタートしていて、この後グリーンジャーニーでは、その畑の模様を YouTube で、ね、グリジャチャンネルとして配信をしたり、明日は、田んぼを初めてね、はい、予定で、それもまた YouTube 配信していきたいと思いますので、はい、ぜひぜひ見てください、はい、ということで今月のポッドキャストは以上になりますが、皆さん何か言い残したことなどありましたら。
言い残したことと思ってますね、
はい、クッパで今日全然喋
る、いやいやいや、
特に楽しい話が聞けたんでないですか。
いやでもなんか一旦、まあ、僕というか、まあ、6月になってちょっと生活が元の状態にシフトし始めた。
全然違うよね、今日の収録の時とはね、
あって、自分ももう今子供たち保育園行かせ始めてってなってるんですけど、なんかこのコロナでね、それこそイレーネさんがそれ始めたとか、まあ、アッコさんももともと考えてたことを始めたりとかっていうのがあるので、だからそれがすごくいい方向に動いてくれるといいし、自分もそう動きたいなっていうのは改めてっていうか、なんか感じてるし考えてますね。
なんかでもさ、やっぱり人は忘れるよね。あんだけずっと家にいた時にはさ、元の生活に戻ったら絶対に元の生活を変えようと思っていたのが、やっぱり薄れていて、この間コロナ時代の僕らっていう本を読んだ、イタリアの方が書いた本を読んだんですけど、そこに書いてあったのが、やっぱりもう自分で忘れたくないリストを忘れないうちに、今どんな気持ちになったのか、コロナ禍でどんなことを変えなきゃいけないと思ったのかとか、忘れたくないものリストを自分も書くし誰もが書くべきなんじゃないかっていうのを書いてあって、なんかそれこそその一手間だなと。やっぱ文字に起こすってね、違う、忘れないだろうと思っていても忘れてしまうもので、薄れてしまうものなので、そうね、今それをやりたいなと
思いますね。まだ書けてない書かなきゃ
そういった意味でもその新しいインスタのアカウントを始めといてよかったなって思ってる。
あ、うん、そうね、その時々のあれが残せるもん、ね、
そうそう、う
ん、あーそうね、まあ、今月の思いはポッドキャストに残しましたので、
はい、
一曲ね振り返れるようにはい、していきたいなと思います。ということで、今月の収録は以上となります。お相手は宇津木舞香と
熊浜と
あきこと
イレーヌでした。
では最後の一言をみんな一緒にお願いします。せーの、
ジャーニー、
ジャーニ
ー、グリーンジャーニー。Change you want to see in the world.